FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタ M です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてたまちゃん。
はい、通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は、たまきちゃん、たまちゃんと元博くんは、ラジオで会うのは初めての、
初ですね。
というわけで、軽くね、また今日から聞き始める人いるかもしれないからさ、はい、軽くたまちゃん自己紹介をお願いできますかね。
はい、通信制高校に通っているたまきです。趣味は音楽で、演奏するのも聞くのもすごく好きです。あと何言ったっけ。
将来の夢とか。
将来は PA っていう音響系の音楽の裏方の仕事をしたいなと思ってます。
あとはなんか経験したこと。
経験したことは、小学校の時に学級崩壊に一度会っておりまして、まあ、そんなこともありつつです、
という感じです。元博くん分かった。
はい、はい、
というわけでね、2人はね、以前なんかイベントやったんだっけ。
そうですね、
イベントの準備とイベント当日、
実行委員みたいな感じで参加をさせていただきました。
文化祭みたい。
やったね、
文化祭。ちょっと小さい子たちと参加して、小学生の子とかとも一緒にやったんで、ちょっとなんて言って文化祭的な感じではあったけど、ね、
なんかお店の手伝いを子供たちが一緒にやってみたりとかして、マイズル版キッザニアみたいな感じで、
いいな、
キッザニア、ボランティアみたいな、
キッザニア行きたい
みたいな感じでやってました。
現実問題はキッザニアには普通に行きたい最近。
いや、個人的願望、
個人的願望としてキッザニアに行きたい。いや、どうでもよかったな、ごめんごめん。というわけでね、今回は、まあ、私と元博くんが前、はい、なんだ、舞鶴に若者が帰ってくるにはどうしたらいいんだみたいな話をね、ちょっと前にしたんですけど、その時2人だけだったので、今回は4人もいるじゃないですか、私含めて。じゃあ、いた人もいなかった人も、まあどちらの意見もね、また聞いていけたらなと思うというわけです。
なるほど。
どんな舞鶴なら皆さんは帰ってきたり住み続けたいとか思いますかね。
出ていかなくていいみたいな。
そうそうそう、まあ出ていったとしても最終的には帰ってきたいなみたいなのでもいいですし。あります、そういうの。せつな君とかはどうですかね。
僕はそうですね、もう最近アルバイトとかを始めて、まあ、思ったことがいくつか何点かあるんですけど、まず、まあ、進学先っていうんですか、そういうのを学校をもうちょっと増やしてほしいかなっていう、そういうレパートリーじゃないですけど、将来の進路を向けて、自分の就職に向けて、考えていく、進学していくとか、専門校だとか大学だとか、そういうのがちょっと舞鶴はないかなっていうのと、あとそれに 比例してあのアルバイトをしてて思ったんですけど、あの圧倒的に職種が少ないなっていう
分かる、超分かる、超
アルバイトもなんか接客、僕むちゃくちゃ苦手なのに接客業しかないから接客行かなきゃいけないし、
うんうんうん、そうなのよね、分かるよ。
なんか倉庫で働きてえなと思ったとしても、なんかそんな募集してなかったり、一切募集してなかったりとか、うんうんうん、そういう職種があまりないから、だからもうちょっとなんかそういうレパートリーを増やしてほしいなっていう、
まあ、職種を ね、
そう
ね、あの例えばなんていう、飲食店が多いのかな、この辺になると。
飲食店のバイトが多いイメージ、
バイトはね、そうね、
あとお店の、
フランチャイズ店とかね、
お店とか、ね、うん、飲食店だけじゃなくてそういうものを売ったりするお店の、
まあ、レジ打ち
さんとか、
う
ん、
コンビニとかまあそういうのが多いわけですよね、
は
い、
うん、
まあそれがその例えばなんていうんだろうな、その都会にあるオフィスみたいなのの、そのなんていうんだろう、データ処理とか、
うん、
Excel とかさ、ワードとかの処理とかっていうバイトもね、あったらいいなとか思うわけですよう
ん、
まあ多分私らはそっちの方が個人的には合ってると思うんだけど、どう、わからない、まあ人それぞれなので、私はそっちの方が自分には合ってるなと思いつつ、
うんうん、そう思う、
まあ、そういうのがあったらね、あの出ていきにくいというか、まあ、そこでね、
まあ、出ていかなくても、
うん、まあ、生活できるかなみたいな、そうそうそう、あとは
ここで夢が叶えられるとか、まあ、ここで生活できるなっていう思えるところが何点かあれば、
うんうんうん、まあ、出ていかなくてもいいかなとか、例えば大学行ってからでも帰ってきていいかなって思うわけだね。たまちゃんはどう？
私もうほとんど一緒やけど、雇用が少ないとか、そうなるね。帰ってきて何があるって聞かれると、大人になってから舞鶴は、ね、魅力がめっちゃあれやけど、
とまちゃん
だけど、
まあでも、うん、
まあまあまあ、でもそのなんていう の、 その前回その2人でね、元弘くんの2人で話してた時に、うんうん、子育てだったら戻ってきたいかなみたいなことは言ってたんだけど、どう、
っていうか
そこは、
うん、子育てしかないって思ってる
から究極はちょっと極論ではあるけれども、ちょっとね、
のどかさはある
から、ね、まあね、そうね、
ふるさと感みたいな、
伸び伸び育てられる環境はある、
うん、空気きれいやしね、
うん、
まあでも子育てはでもやっぱり日本って全体的になんかあの身近なところからすごい侵食されてるっていうか、そういうのが多いから、なんかあのたまに見かけるけど、公園あるじゃないですか、
うん、
あの母親とかと話してたんですけど、うん、あの前昔はなんかあのよくあの拾ってきたボールとかで公園でガンガン遊んでたけど、なんか最近はもう規制が多いみたいな、
あ
のボール使ってはいけません、ま
あ
ね、走り回ってはいけません、
じゃ
あ公園って何みたいな、
まあ、花火はね家の前で やった方がいいけど、まあ、家の前とかも道路だからさ、車通ったら危ないじゃない、うん、もう花火する場所なみたいな、
そういう施設が、やべ、ごめんなさい、話それちゃったかも
しれない、全然大丈夫あの確かにね、舞鶴まだね公園多いんだよ、
うん、
規制もだいぶ緩い方だと思う、うんうんうん、
ボールも結構使える場所が多かったイメージが、
あの東舞鶴駅のさ前とかだったらさ、
あそこ使った
らだいぶさ、あの何、公園、広い公園が 2,3、うん、個あるから、
うん、
だいぶ遊びやすいなとは思う、
うんうん
うん、
いろんなところに公園があるけど、都会ないんだよね、公園が、
ね、
公園という存在がもう消えつつあるから、
うん、まあ大人からすれば都会っていうのはやっぱり働きやすいし便利なのかもしれないけど、でもちっちゃな子供とかまだあの外で遊びたいみたいな、そういう子たちからすると都会はむちゃくちゃ暮らしにくいなっていう、う
ん、そうだね、まあ暮らしにくいというか、なんて言うんだろう、外で遊ぶ場所がないとどんどん目悪くなってくし、
うん、
あのなんて言うんだろう、 家でその画面の中で遊ぶじゃないですか、
ゲームとかそっちに寄ってくね、
そうで、しかも見えてる世界が狭いから、
うん、
あのゲームの種類によってはさ、ソーシャルゲームとかだとさ、他の人たちと交流する時とかあるじゃない、
うん、
あの何、仲間と一緒に協力プレイみたいな
のが
ある
、
そうそうそうそう、ああいうのを最初の初期から触れちゃうとと
かなったり、うん、生身の人間が苦手になってあったりする、
そうそうそう、
うん、
あとは課金しちゃったりとかいろいろあるから、それだったら外で遊ばせた方がまあそれは、うん、そりゃいいよ、うん、
でも今の舞鶴でも中で遊ぶ子供は増えてる感じが、
うん、そうだね、私らがそれ、そうだ
うちも弟がまだ小学生で、うん、もう学童に行って帰ってきたらもう家でずっとテレビ見てるみたいな、
そういう感じ。まあテレビならいいんじゃないかな。
いやでも
変わんない気がするけど、
そんな変わんないかな、うん、
まあ、問題としてまあ、スマホを与えたりとか子供をちっちゃい子にやるのは結局親御さんが楽できるからっていうのがまあ現実的なところやから、まあちょっとそれはまた話がそれていくのでまた戻していくと、
まあいろいろ理由はあるけどね、
前ずるにそのまあ長く若者がいてもらおうと思うんだったら、もうちょっとこうなんていうんかな、経験できる場が必要っていう、その自分が例えば保育士さんになりたいです、先生になりたいですっていうのがあるんやったら、まああのそういう託児のボランティアみたいなのはあるんだけど、うん、職としてバイトとしてあるのかって言ったら別にそういうわけでもないし、うん、家庭教師のアルバイトしたくてもそれもできないとか、うん、ってなってくると、そういう経験を積める場がない場所に学生とか若い子たちがいるのかって言ったらそれは来ないし、うん、出てく方がそれは経験できるんだから出てくに決まってるし、だからそういう場はなんて言うんやろ、もうちょっとまあ、大人も含めて自分たちも含めて作っていけたら後の子たちのためになるのかなって思いますね、うん、
だから どこまでその何、舞鶴が今はちょっとなんて言うんだろう、おじいちゃんおばあちゃんに特化した町になりつつあるかなって俺は思うの。
まあ、どうしても政治的にはそうなっちゃうけどね。
そう、あの国的にもそうなんだけどね、
うん、少子高齢化が、
ね、そうでも結局は私らの世代とかがどんどん作っていくわけじゃないですか。だからその辺をね、いかにね、あのそっち、その若者にちょっとずつシフトできるかっていうのが問題になってくるんじゃないかなと思ったりするところで、今回はここまで。
はい、
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124、 77-0124、 FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら、
さようなら。